クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第570回プチ切り版の回でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、いやー、鼻の調子が悪いですよ。なんかね、あれなんですよね、ちょっと家の引っ越しをした家が、まあ、あの一軒家なんですが、まあ、もともと奥さんの実家だった家なので、まあ、あの古い、まあ、古民家とかみたいな感じじゃないんですけど、古いのでちょっと自分たちで DIY しようということで、あの和室の部屋を2部屋ほどフローリング化しようと自分たちでしておりまして、で、1つ目の部屋に着手してるんですよね。で、当然あのちょっといわゆる柱だったりとか、柱というか根だっていうんですよね、だったり合板っていうちょっと床の、基板になる板なんかっていうのは、丸ノコで切ったりしてるわけですよ。そうするとやっぱりあの細かな木くずが舞いまして、もちろんあのマスクはしてたりはするんですけど、いやー多分それが影響してるんじゃなかろうかと思うんですけど、鼻水がですね結構ちょっと収録前に止まらなくなりまして、もう小松先生にだいぶなご迷惑をおかけしている状況に今なっております。
まあ生理現象ですからね、しょうがないですよね。
でやっぱりこういう音声コンテンツなので、あのまあ熱が出たら難しいんですけど、とは言いながら熱はあの音声には乗らないので、
そうですね、う
ん、あんまりね、その無理やり頑張ればなんとかなるっちゃなるんですけど、やっぱね鼻とか咳とか声枯れとかみたいなものはね、ちょっと音声コンテンツなかなか厳しいというところで、まあせっかくでも先生と楽しいお話ができるテーマを用意、編集会議でしたので、ちょっとなんとか撮りたいというところであの喋っております。ですのでひょっとしたら途中お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、あのリスナーの皆様何卒ご容赦をいただければというところでございます。いやー、ついでも本当にあの先日あの先生のポッドキャストずっと聞いてますよってお声掛けをいただく機会があってでも先生こう最近ちょっと体調崩してらっしゃるから、あお休みされてる、あ復帰したって思いながらあの聞いてますって、あのそのそれを言ってくださったリスナーの方がまたこの回を聞いてくださってるかもしれませんけど、いやあのそんなお声掛けをいただいたばっかりでですね、はい、というところなんで、体調はもう大丈夫なんですかなんて聞かれて、いやもう全然体調大丈夫ですよって言った矢先にこんなことになってるのでいやー大変だなというふうに思っておりますが、まあ何よりも小松先生に非常にご迷惑をおかけしてい
て、まあまあこっちはいいんですけど
収録の時間実は結構遅い時間に今日は撮ってるので、いやちょっとあの落ち着くまでお待たせしたりとかですね、結構なあのお手数をおかけしている状況でございます。はい、はい、ですのでまあ楽しくちょっと今日お話ができればなというところでございます。さてじゃあそんな回何のお話をしようかというところなんですが、ターンで言うと本来は、ガジェットハードガジェットの回だったんですけど、ちょっと9月があるイベントが近づいてきておりまして、そことこうちょっと足並みを揃えようとなった時にフリートーク会にしようかということでお話をしてたんですよね、編集会議で。
そうですね。
そうしましたら小松先生がまたね素敵なサービスというんですか、
まあサービスなんですか ね、
はい、ご紹介をしてくださいまして、それが、私を構成する9つのゲームということで、マイ9ゲームス、マイ9のゲームスということで、まあ、サービスをプラットフォームサービスを小松先生がご紹介いただいたというところなんですが、これ先生どういったサービスかっていうのを先生の方からちょっと簡単にお話しいただけますか。
はい、はい、そうですね、サービスとしてはまあ自分のですね、まあ私を構成するというところで、まあ自分にとって大切なゲームをまあ9枚のですね、はい、パネルに、まあ何でしょう、サムネイルを並べて、
はい、
グリッド状に並べてで共有をすることができるっていう サービスで、
はい、
でこれがやっぱなんかすごいのが、世界最大級のゲームデータベースっていうのがあるみたいで、
はい、
IGDB っていうんですかね、ツイッチの運営されてるところで、
はい、
でこのサービス作られた方は個人の方なんですけど、
はい、
商用データ利用の許諾とかをちょっと締結した上で、
はい、
そのゲームのデータベースにアクセスできる、だってサムネイルを取得できるみたいなことを、
はい、
まあ自分でその交渉したんですかね。
はい、
で、なんでこのサービスでは言ってしまうと、自分でそのゲームを検索すると、まあ、そのゲーム名がダーッと出てきて、
はい、
で選択したらそれのサムネイル画像を自分のパネルにペット。つけることができて、はい、でそれの順番とかもね、レイアウトとかも自分で9つの 3×3 のタイルの中で移動ができて、
はい、
で保存すると、まあ、URL に紐づく形でそれが構成されて、まあ、人によってはそれを Twitter とかでね、はい、紹介してコミュニティの、そのなんですかね、自分のコミュニティの役に立ててる、立たしてるような感じですかね。まあ、非常にこう面白いサービスだなと思います、ね。
しかも、すごく手軽なのが、なんかここのサイトを使うためにアカウントを作るとかっていうのがないんですよね、一切ね。
そうですね。特に、オープン ID とかそういうサービスとかも別に必要ない
ので。そう、ログインみたいなことも必要がなくて、もう単純に本当にあなたの9本を選ぶというボタンがあって、そこから9つのゲームを選ぶと、まあ、それがパネル化された状態で、表示がされる、URL が生成されるっていう感じのサービスなので、その URL を例えば SNS などでシェアをしていただくと、まあ、いろんな人に見ていただけると、非常に手軽なサービスとなってますと。
そうですね。なので、まあ、自分のアカウントに紐づかないので、逆に言うと自分で一回作ったものに関して編集はできないので、
はい、
まあ、またね、ちょっと作り直したいときは一から作る形にはなるんですけど、
はいはい、
まあ、そんなにたくさんね作り直すもんでもないし、
うん、
まあ、一回シェアができてしまえばね、で非常に自分のデータを持ってかれないっていう点では非常にクリーンでいいサービスだなと思いますね。
いや本当そうですね。で面白いのが、みんなの9本トレンドを見るっていうコンテンツがあったり、あとはあの人の選ぶ9本を見るということで、ある程度著名人の方がねどんなゲームを選んでるのかっていうのも見ることができるんですよね。
そうですね。それがやっぱちょっとなかなか楽しいですね。
楽しいですよね、うん、はい、というところで、せっかくなんでちょっとあの人の選ぶ9本というコンテンツちょっと開いてみつつ、あの方いるよね、あ、こんなゲーム好きなのかみたいなところちょっと軽く見ていきましょうか。
はい、
はい、ということで、トントン、あの人の選ぶ9本というコンテンツをしますと、まあいろいろ配信者とか VTuber とか YouTuber とか声優とかで、セグメントすることもできるんですけど、一応最初に開くと全てということで出てきてるかなと思います。これ多分小松先生と僕で見えてる画面一緒ですよね。
一緒だと思います。
一番最初に YouTuber のはじめ社長が表示されていて、あとは YouTuber のシルクロードさんだったりとか、こちらはミュージシャン作曲家ということで、天月さんって呼ぶんですかね。
ちょっと読み方は分かんないですけど、そうです ね。
あとは YouTuber のマサイさん、漫画家のシロマンタさん、イラストレーターの、小崎雄介さん、
はい、
とうとうということで続いていくということで、今小松先生もはいと言っていただいたんで、おそらく同じ並びで表示されてるのかなというふうに思いますが、まあ、せっかくなんで一番最初に出てるはじめ社長なんかをちょっと、
はい、
見ていくと、結構どうですか、幅広い感じですかね。
まあ僕は配信ねちょっといくつか見てはいるので、その、まあ、やっぱりポケモンが好きな YouTuber だし、まあスマブラとかね、
はい、
まあ、動物の森とかもまあまあ納得で、割とこう目を引くのは、うん、真ん中にこうマザー2、
ね、マザー2が入ってるんですよね。
だ割と原点なんだろうなっていう感じがしますよね。
あとはロックマンなんかもね、
そうですね、
入ってますね。はい、結構、うん、まあ、幅広いようでいて、なんとなく、あ、選びそうだなっていう雰囲気もあり。
そうですね。だから、ね、まあ、だから半分はメジャーなんですやっぱり、モンハンとかね、はい、FF とか、
はい、
そうで、まあ、一応マザーは多分原点なんだろうなとか、まあ、スマブラがあり、うん、で知らないやつもあるんですよね。
はい、
ポポロクロスとか僕知らないですね。
そうですよね、知らないですよね。はい、いや本当に結構幅広く選んでらっしゃるなっていう感じ
が、ね、黒椅子物語か。
はい、まあね、結構いろんな方が本当に登録されてるんですけど、 他になんか小松先生気になる方いらっしゃいます？
そうですね、まあ、あのタレントの方もね何人かいらっしゃるので、まあ、岡田紗佳さんとかね、はい、あのプロ麻雀師でもあるので、
あそうそうそうそうそうそうそう、
はい、まあ、でやっぱり世代的にやっぱ違うんだなっていう感じは、まあ、当たり前ですけどしますね。
はい、私はですね結構下にこう進めていくと今となってはバカリズムの奥様、電波組元電波組インクの夢見ねむさんがあるんですけど、
はいはいはい、
この方のやつなんかもやっぱり見ると結構やっぱりポケモンが世代の人って多いんだなって結構思いますね。
まあ、長いですからね、ずっとやっぱり30年以上あるゲームではあると思うんで、
ね、あとはでもぷよぷよが入ってたりとか、
そうですね、
ぷよぷよといえばあれですよ、デジタルハリト大学の米光先生が、
ああまあまあまあまあ、
ね、
関わってらっしゃいますね。
はい、あとアンダーテールですよ、
インディーズのね名作と呼ばれてるやつですね、
ね、あとはドラゴンクエストもバージョンというかナンバリングがいくつかありますが、
はい、
夢見ねむさんはこちらは4ですか？
4ですね、
4ですよね、4が入ってますよね、はい、というところでパラッパラッパーとか懐かしくないですか？
そうですね、
パラッパラッパーはやっぱプレステで代名詞って感じですよね。
そうですね、プレストの初期の頃にやっぱり出てたものですよね
っていう感じなので、やっぱりプラットフォームも様々だなっていう感じがね。
そうですね、かなり幅広いですね、 PC ゲームもありますしスマホゲームもあるんでね。
はい、なのでまあ選んでる人によってもだからこの辺もプラットフォームも様々だなっていうのがね結構思ったりはしますね。
はい、
はい、てなところで本当にいろんな本当にジャンルの方で僕は知らないけどたくさん皆さん知ってらっしゃる方なんかも大勢いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、
結構ね傾向が出ますよね、なんかそれ特有のものが好きな人もいればね、いろんなジャンルのものが好きな人もいるし、
はい、
うん、キャラクターが好きなんだろうなっていうのもちょっといろいろと見方ができて面白いですね。
はい、てなところですので、まあ、ぜひぜひね皆さんもご自身がね気になる著名人の方がゲーム紹介してくださってる方いらっしゃるかもしれないので、ぜひご覧になってみていただいて、そしてぜひご自身でもちょっとね、9つゲームを選んでみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
結構ね先生も選んでもらいましたけど、結構ね最初はススッと入るんだけど途中から悩みますよね結構ね。
そうなんですよ、今ね小松先生言っていただいたんですけど、ここからはせっかくなんで小松先生と僕が9つずつ選んだんで、
まだ見てないです。
そう、見てないんですよ、見せ合ってないので、今からちょっと URL を伝え合ってちょっと所感を、
はい、
というところでございます。ちなみに見せ合う前にで言うと、小松先生9本はどんな感じの構成で選んだんですか？
僕はですねもう本当に幅広いっちゃ広いんですけど、まあ割と昔から長くやったなーって、結構たくさんやったなーっていうところを割と時系列に並べたような感じですね。
なるほどですね。各言う私はですねもう単純に最近すげえやってるゲームを入れてったんですよ。
はい、
そしたら6つで止まりましてで9つでちょうどタイル状に並べているんで 3×3 で並ぶんですよね。
はい、
で6つ入ったもんだから残り3つじゃないですか。
はい、
で小松先生どんなの選んだんですかなんて聞いたら結構古いものからっていうおっしゃったので、じゃあちょうど1列分3列分余ってるんでまあ昔やったものをじゃあ3つ選ぼうかなと。で残りの6つはまあ最近やってるやつをっていうところで、ちょっと割とパキッと3つ6つで、はい、昔のもう本当に小学生ぐらいの時のやってたやつを3つと、もう最近ここ 1,2 年でやってますっていう6つを選びましたので、じゃあちょっとお互いに見せ合いましょうか。
はい、
8ということで
ありがとうございます。
お送りさせていただきました。お
なるほどね。
おお、はい、なんかすごーい。
まあ一つもかぶりがないわけで、まあそりゃそうか。
あ、本当ですね、かぶってないですね。かぶるんじゃないかって言ってたんですけどね。
まあ一本はね、かぶっても、まあ前に話したやつもあったんでね、まあ、あいつ多分そこは話したのは多分外してると思うんで、はい、
あ、そうなんですよ、あの結構こうそのゲームをメインで喋ったやつは外してるんですよ。あのもうちょっと先に言っちゃうと、うん、パックマンとかテトリスとかはめっちゃやるんですけど外してます。はい、ってなところでどっちからトークしていきましょうか。
どっちでも大丈夫ですよ。
じゃあせっかくなんで小松先生の方からいきましょうか。
はいはいはい、
はい、っていうところで言うと、これ順番に軽く見ていった方がいいですかね。
まあまあそうですね。
1番目がドラゴンクエストで、先ほどあのいわゆるナンバリングがいろいろあるけどって話でしたけど3ですね。
まあドラクエ割と全般ではあるんですけど、まあその中でも一番思い出深くたくさんやったのはまあ3なんで。
いやー、これはあの正直言ってドラゴンクエストシリーズで何のナンバリングの何が思い入れがあるかっていうと僕も3ですよ。
まあ、世間的にはね5か3かってね。
そうそう、世間的にはあのドラクエ狩りとかってありましたからね。っていうぐらいでっていう感じなので3なんですが、私はちょっとあえて入れてなくて、
うん、
それで言うとせっかくなんで僕の方にもドラクエがあるんで、はい、そっちの話をすると僕は2つ入れてるんですよね。
はい、2つ入ってますね。
ドラクエ、まずドラクエ11、これ最新作、はいはいはい、現状の最新作、
はいはいはい、
今12話を作ってるっていうのはもう情報出てるんですけど、現状の最新作の11はまあいいですよ。
うーん、
はい、っていうところと、実はもう一本入れてまして、8番目にドラゴンクエスト7のリイマジンドっていう、つい半年ぐらい前に出たドラクエ7の、はいはい、まあ、リメイクですね、
はいはいはい、
これがドールルックって言うとめちゃくちゃいいですよ。
うーん、
あの実際の人形を作ってそれを取り込んでキャラクターにしてるっていう、
おー、なるほどね、
感じで出来上がってるので、まあ、あの綺麗で、
僕多分ね、そう、最新のやつはやってます。スイッチでやりました。
あ、で、11ですかね。
あ、そうですね。で、はい、でもう一個のそっちは僕がドラクエシリーズの中で唯一クリア ができなかったセブンなんですよ。
あの要はあれでしょ、元々のセブンでしょ、
元々のセブン、
あれ100時間とかって言いますもんね。
もうすごくやる量が多くて断念しちゃったんですよ、ね、
あと石板探しが難しいっていう、
石板探しがすごかったです
ね。これがね、だいぶだからその難しすぎるって断念した人が多いので、今回はまあそこら辺はやりやすくなってて、
はい、そう、だからこの辺りで言うと僕はギャップで言うと8がすごく好きなんです。と
はいはいはいはいはいはい、はい、
3と8が割とたくさんやったんですよ、
ね、なるほどですね。まあでも先生自分のところには3もね入れてらっしゃいますが、8はちょっと他にも紹介したやつがたくさんあるからというところ、
まあなんで自分で的に言うと、まあドラクエシリーズ全般をまあ一応代名詞的に3を入れた感じ
です。そうですね、いやー素晴らしいなと思います。そして小松先生の方、2番目に挙げていただいているのがピンボールということで、
はい、
こちらは特にこのピンボールがってことなんですか。
このピンボールがってことですね、まあ、一応
私これ知らないですね、ま
あ、もうちょっと言うとこれのもう一作前のクリスタルカリバーンっていうゲームがあって、はい、僕は大学4年生の時に大学院生とハマってバトルしてた思い出のゲームで、その後作で出たのはこの、ルーニーラビリンスっていうゲーム で、
うん、
でハイスコアランキングを当時やってて、
はい、
で僕一応これ全国3位になったんで、
ま
あ、思い出深いゲームなんであるんですよ。
へー、いやー、それは すごいですね。
そう、
これプラットフォーム的に言うと、はい、
当時は Mac でやってましたけど、一応後々の Windows でも出てるので、はいはい、
へー、
で今回僕これ今回のマイナインゲームズの、
はい、
登録した数、他の人がどういうゲームを登録してるかっていうのが、はい、一応その年代別とかね、全部のランキングみたいなのが一応みんなの9本のトレンドっていうコンテンツの中にあって、
はい、
でこのルーニー・ラビンス1994年のゲームなんですよ、
はい、
で1994年のゲームでルービー、はい、ルーニー&ラビリンスを登録した人はゼロなんですよ、まだ。
おお、すげえ。
だからいないんですよ。だそうマイナーマイナーじゃない。
いやそれはだから私もわからないですよね。
そうでしかもこれ日本語では検索できなかったんですよ。英語で検索して英語で入れたら初めて出てきたので、だから皆さんもちょっとねもしやる場合はないなと思ったら英語入れてもらうと出てきたりする
ので。いや本当そうです。先ほど私ドラゴンクエストリーマジンドを入れてるっていう話したんですけど、いくらカタカナドラゴンクエスト7リーマジンドまで入れてもダメだったんですよ。でリーマジンドも英語にしてみたんですけどそれもダメで、そしたら小松先生が英語にしてみるといいですよって言うからドラゴンクエストを英語にしたら出ました。
もともと DB が向こうのね多分サーバーのもんだから多分そういう登録のされ方されてるんでしょうね。
いやでしょうね。そして3番目に小松先生挙げていただいてるのが、これは僕ね入ってくると思ってたんですよ。
あ本当ですか。
はい、ダービースタリオンのこれは98を入れていただいてるんですけど、ダービースタリオンも結構いくつかナンバリングがあると思うんですが、
はい、
この98に思い入れがあるんですか。
まあ、というよりかは古いやつが見つからなかったのもあったので。
なるほど。
一応僕は、多分ファミコン版の、ダービースタリオン、ダービースタリオン全国版っていう立東と美宝が2つ分かれるバージョンが初めてできた頃に大学生の時やってて、
はい、
でその後ダービースタリオン398と、まあ、割と友達とたくさんやったゲームなので、
じゃあダービースタリオンを代表してちょっと
そうですね、
これを98を入れてみたというところです ね, ですね。
これ多分スーパーファミコンです。だからファミコンとスーパーファミコンのやつをやってましたね。
はいはいはいはいはい。というところで、まあ、最初の3つ小松先生ご紹介したんですが、はい、それで言うとじゃあちょっと僕の方の最初の3つが古いもの一応入れておいたんですよね。
はいはいはい。
でもうアーケードです。
そうですね、3つのアーケード
です。アーケードのつもりで入れたんですけど、まあ、探してアーケードがバッチリ出るものがなかったんで、アーケードアーカイブスっていうのが出てるので、
はいはいはいはい、
それをちょっと入れさせていただいたんですけど、一番最初に挙げているのが、クレイジークライマーということで、
はいはいはい、
まあこれ僕小学校の時にテーブルゲームでやっててですね、テーブルゲームとあとちょっと縦型のね、
はい、
筐体がありましたけど、もうねゲーセン行ってもレバーが2つあるっていうね。
そうですね、
はい、
珍しいですね。僕もレバー2本あるゲームって言ったらクレイジークライマーかリブルラブルぐらいしか
思
い
つ
か
ない。そうですね、リブルラブルね、はい、というところなので、まあ、ビルを登るゲームなんですが、これ私自分で自分の YouTube でやってるところをちょっと上げてたりもしてますから、ね、
プレイ動画
はい、っていうぐらいクレイジークライマーボードゲームの時にも話したかな、
はいはいはい、
クレイジークライマーのボードゲームを持っててっていうぐらい好きなのでちょっとこれは入れました、
はい、
そしてあとはやっぱり私の世代だとナムコ島なので、
はい、
この2つということでよくやったゼビウスとディグダグということで、
はい、
ディグダグ入れるかマッピー入れるか迷ったんですけど、
あわかりますね
っていうぐらいですね。
マッピーは僕もすっごいやってましたね。
いやーやってましたよ。ゲーセンでもやったし、まあ、ファミコンでも買ったしということで、
もう BGM 普通に口ずさみますからね。
はい。マッピーなんかに至ってはいわゆるシャープのパソコンマイコンって言ってましたけど、
はいはいはい、
でドット絵みたいなマッピーやってましたよ。
うーん、
ドット絵というか ドット絵にもならないドットうーんみたいなマッピーもやってたぐらいで、いやじゃあマッピー入れるよって話なんですが、ディグダグも結構やってたんでね。
そうですね、僕この辺のラインナップだと、まあ、確かに、まあ、ディグダグはゲームセンターというか駄菓子屋の筐体ですごくたくさん
売
ってましたね、
は
い、いや懐かしい、まあ、これに近いところとギャラガとかもねやってました
ね。そうですよね、まあ、あとギャラが、まあ、ギャラクシアン、
うん、
やってましたね。まあ、当然パックマンもやってたんですが、パックマンはちょっと別の回で話をしてるので、
はい、
今回はちょっとゼビウスとディグダグを入れたというところでございます。そして小松先生の方で次の、まあ、456というところで言うと、まずはポケットモンスターですね。
これね本当は緑入れたかったんだけど、
出たことですか？
あったんだけど出てこなくて、他の方が登録してたからあるはずなんですけど、はい、まあ、ちょっととりあえず一旦いいやと思って入れたんですけど、僕は 緑、はい、緑をやってたんですね。
へえ、まあ今ほらスマホでポケモンやってらっしゃるじゃないですか。
ああそうですね、
まあ、僕らの世代ってちょっ と僕らより下じゃないですかポケモンって。
下ですね。
そうですよね。
ポケモンのこれが出た当初が僕が大学の4年生とかそれぐらいの時期なので、割と僕らがゲームを触らなくなる時期に近いところなので、世代的にはちょっと下の代の子たちがやってる、はい、
うんうんうん、
で割とここから大人になって今度は子供たちがやるようになって、まあ、それの付き合いで、はい、XY であったりとか、
なるほどね、
まあ、その次のやつをちょっと一緒にやったりとかっていうの
は
してます、ね、
はいはいはいはいはい。いやーポケモンはね私は入ってないんですけど、逆に言うと最近のポケモンが結構もうやっぱ 3D 化してると言いましょうか、
うん、
オープンワールドっぽいものもありますし、ちょっと興味あるんですよね。ただなかなかやっぱあのちょっとポケモンの世界観が体験がしたことがないので、どの程度なのかなっていうのはちょっとありますけどね。そして、これバーチャファイターですかね。
バーチャファイターですね。
の3ですか。
そうですね、まあ思い出深いのはまあ2なんですけど、あの2はあの僕が大学卒業して初年度のサラリーマンになった時に会社帰りに毎日ゲームセンターでバーチャファイター2をやってて、
はい、
でその後まあ割と個人的にバーチャ3とかもやってたの でバーチャ3は割と時代だなと思うんですけど、はい、アイテムをログイン自分でログインして登録して、
はい、
ガラケーでいろいろとアイテムを交換して、
はい、
でそれをこう通信のやつに乗っけて自分たちがそこでゲーム筐体にその反映させるっていう、面白い筐体でしたね。そういうだみんなだから同じキャラクターでもみんな違う装飾をしてるっていう、で
面白い、
そう何連勝とかやってる回数とかでゲットできるアイテムとかが違ったので、強い人はみんなやっぱりすごいいいもの持ってるんですよね。かっこいいやつ。
いやーバーチャファイターね、いわゆる格闘ゲーですよね。
そうですね、 3D の格闘ゲーの、まあ、僕の中ではかなり上位なものですね。で、
そうですよね、
まあ、で最近だとねストロークとかもやっぱりね結構また流行って、
はいはいはいはい、
ストリーマーの方とかもね結構やってらっしゃる。
そうですね、いやー格闘ゲーが僕がねダメなんですよ、あのコンボとかの覚えられないんですよ、出せないんですよ。いやーだからここ格闘ゲーが上手い方っていうのはちょっと憧れがありますよ。ゲーセンなんかでもやっぱ人が集まってくるじゃないですか。
そうですね、僕はちなみに小学校から中学校になって、中学校の時に一旦あの格闘ゲーマー引退してるんですよ。あの小学生にストリートファイター2でボコられたんで、やめた時期があったんですけど、大学生の時にスーファミカなんかでスト2が出て、
はい、
あのたまたま下宿3年生から下宿してて、で下宿してる隣に後輩が住んでたから、後輩と、はい、あの100戦やろうぜって100戦やってるとかしてました、
ね、へえ。やっぱねあのゲーセンなんかで人が集まるっていうと格闘ゲーか格ゲーか、音ゲーか、まあ、テトリスかみたいなね、
うん、
ところがあって、僕はテトリス行っちゃったんですけど、いや格闘ゲーができる人はちょっとかっこいい、羨ましいな。そして6番目に挙げていただいているのがいわゆるパズドラ。
そうですね、
パズル&ドラゴンズということで、長いですかこれ。
もうね今となってはもうね割と惰性でやっちゃってますけど、多分僕の人生の中でまあ2番目に長くやってるゲームなんじゃないかなと思うので。
お、1番目は何なんですか。
1番目はちょっとその下にあるやつと関わりあるんですけど、
じゃあ後にしときましょうか。
はい。まあ純粋なビデオゲームっていう意味だと一番かもしれないですね。多分これ
は、はいはいはい、
これはまあやめてた時期もあるけど、なんだかんだで12、3年やってるんじゃないかな。
ねえ、ここのあのいわゆる登録上の画面だと2012年って書いてありますもんね。
そうですね。
はい。ですのでかなり息の長いゲームという言い方ができるんじゃないですかね。そうですね、
僕は割とライトにやってる方ですけど、それでもキャラクター3000から4000ぐらい、はい、4000体ぐらいいますからね。
うわー、僕ねパズドラ一回もやったことないですよ。そうでもそういうすごく皆さんが長く慣れ親しんでる人ものがもうやってないというのはポケモンもそうですけど、僕は楽しみが残ってるっていうね、
あまあそうです
ね、考え方をしてるんですよ。そうなので、いやそれで言うと本当に パズドラもそのうちの一つだなっていう感じですね。
はい、はい、というところで中断は私そんな感じですかね。
はい、そして私の中断は実は一気に喋れそうな感じに並べてるんですが、はい、実は同じシリーズの別バージョンを3つ並べておりますということで、ゼルダ、ゼルダ、ゼルダということで、
これはね僕ね事前に絶対入れるだろうなと思ってあえて言わなかったですね
もうこれはですね、私のみならず家族3人でやってますっていう感じなんですよね。なのでまあ、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムは、まあ、これは、まあ、いわゆる続編くくりで、はい、まあ、一番新しいゼルダの2つっていうんですかね、はい、っていう感じなんですが、その横に6番目に僕がスカイウォードソードっていう入れてるんですけど、これ2011年に一応なってるんですよね。でこれ一番最初に出たものしか出てこなかったのでこれ入れてるんですけど、スイッチ版が実は何年か前に出たんですよ。なので僕だったりうちの家族でやってるのはそのスイッチ版で出たものをやってる感じなんですけどっていうところなので、ちょうどブレスオブザワイルドとティアーズオブザキングダムの間にスイッチ版のスカイウォードソードが出たので、はい、まあ、それもかなりやり込みましたよっていうところで、はい、ですので、まあ、この3つはもうこの5年ぐらいでなんかまあほぼほぼ年中やってる感じじゃないですかね、はい、というところでございます。もしてゼルダはどうなんですか。
僕はですね、初代のディスクシステムの頃のやつはもう何回もクリアしました、ね、
はいはいはいはい。
それ以降のね続編に関しては、リンクの冒険をやってはいるんですけど、そっから先のはね意外とやってないんですよね。で一応うちにブレスオブワイルドを学生が貸してくれたやつがうちにあって、でそのまま借りパクしてるわけじゃないんですけど、あって返すタイミングがないのでうちにずっとあって、で、はい、ただ子供がちょっとね、そんな危険なゲームではないんですけど、一応 B かな。
そうです。
ですよね。
そうです。
なんで、ちょっと子供が大きくなるまではちょっと封印してたというか、
はい、
なんで、それに最近になってから、多分、うちの、どっちかというとうちの奥さんと息子がちょっとやってた感じですか、ね。
ああ、本当ですか。
はい。
ぜひやってください。
割となんかね、頭使ってやったりとか、
うん、アクション的なゲーム。オープンワールドなんでね、見えてるところに基本的には行けますからね。やっぱそこがね、いや素晴らしいなというところでございますよ。
はい。
一応今年度中に、今年度じゃないか、2026年中に時のオカリナっていう昔の名作のリメイクが出る予定なので。
ああ、なんか人大でね出て。
はい。
発表に興奮されてる方もいましたけど。
もう大興奮でした家族で。ですので、まあ、今んところ11月ぐらいに出るんじゃなかろうかみたいな噂レベルですけど話があるのでちょっとそれも楽しみにしているよというところでございました。
はい、
はい、ではでは小松先生残りの789というところなんですが、7番目これ来ましたね、スプラトゥーン3ということで、
はい、
スプラトゥーンはどうですか、 3,2,1 全部やってるんですか。
ですね、1は僕酔ってダメだったんですよね。で2は、ある程度途中からやり始めて、
はい、
でまあ、家族全員一応できたので割と家族交流にもやってて、
はい、
で3出た時も一応3 やって、まあ、そこそこやった感じですね。まあ、S 帯にはいけたけども全然下手ですね。
僕も スプラトゥーンはやる、3はやるんですけど持ってるしやるんですけど、まあね、なかなかこれもね、さっきの格闘ゲーじゃないですけど、なかなかにコツがいりますね。いわゆる FPS ですもんね、言うなれば。
そうですね。
はい。ですので、まあ、なかなかにやっぱ上手な人が上手っていうところではありますけど。
割とね、FPS はね、戦争をやっぱすごくさせるものがあるので、僕はあんまこう好きではないんですけど、
はい、
ただまあ、
任天堂上手ですよね。
そのプロに関しては、ちょっとやっぱりね、扱いが。イカとタコっていうとこだったりとか、
はい、
まあ、色を塗るっていう、
はい、
そこを主軸に置いてくれたので非常にとっつきやすく、
いや本当そうですね、
子供にも、まあ、一応安心してやってもらえる
件
ですね。
いやスプラトゥーンは ちょっとやりたいですね今度ね。
あ、そうですね。
はい。そしてですからね、はい、8番目はこれはねマインクラフト。
もうねこれ多分今マイナインゲームスの多分登録してる中で言うと全登録数の中で多分2番目ですよね。多分モンハンの次ぐらいですね。多分かなりの年齢幅で多くの人が遊んでいるゲームですね。
逆に言うと1位はモンハンなんですか。
そうですね、確か僕はさっき見たあのこのサービスを使ってる方たちが登録してるマイナインゲームスに入れているものの1位は多分モンハンですね。
モンハン、へえ。で2番がマイクラなんだ。いやマイクラだって例えばそのスイッチの売り上げランキングでもずっとベスト10入ってますもんね。だからずっと売れ続けてるってことですもんね。
そうですね。
いやすごいと思いますよ。
だからまあ特にねスイッチがやっぱりスイッチ版で出たのは結構大きいと思うんですよね。普通その共有してやるってなった場合って本当は自分でサーバー立てなきゃいけないんで、
はい、
それがねスイッチの場合はスイッチの方でサーバーがあるっていうところで、はい、もうちょっと気軽にその共有したワールドを使えるっていうのは結構すごいことで、
はい、
やっぱり創作的なところもあるしアクション的なところもあるし本当にこう想像力をまあも
う
すごい無限に広げられるというか、学校教育でもね使われてますしね。
いやそうですね、エディケーション版もありますしね、まあ、あれで言うとうちの娘と奥さんは実況もちょっとやってたりもしますし、
まあ久しくね更新がない
です、久しく更新できてないですけどっていうところですが、あとは最近で言うとあの昔良い子がね任天堂の公式でサバイバル生活ということでマイクラやってましたけど、あの今週先週ぐらいからか、
あ奥さんとねや
ってます。そう奥さんとねゲームチャンネル立ち上げてマイクラサバイバル生活始めたんですよね。だからちょっと家族でまたそれ見てましたけど、やっぱマイクラねいろんなやっぱり YouTuber の方も配信されてますし、
まあ、まあそうですね、僕もだから割と昔からドズル社とかって結構見てたので、あのまあで自分は最初はそんなにやってなかったんですけど手羽版を自分で少しやるようになって、
はい、
最近はもうなんか 1.16.1 ばっかりやってますよね。なんか
あ
いわゆる RTA とかであのこの間ワールドカップとかもあって非常に面白かったので、はい、まあ、全然僕はヘタヘタなんですけど、
はい、
自分なりにのんびりとあのエンドラーとかをね討伐する自分で測ってモッドで測ってやってますよ。
へー面白い。
全然遅いですけどね、 2時間切るのがやっとなんで。
あでもすごい面白い。へえ。いやマイクラ、はい。そして9番目に挙げていただいてるのがこれはジャンコンなんて読むんですか。
これねジャンタマって読むんです。
ジャンタマ、
はい、
へえ。いわゆるマージャンゲームですよね多分。
そうですね、これはいわゆるあのネットのオンラインゲームで、まあ、今多分これホストは中国の会社なのかな、
はい、
ユースターっていう確か、会社がやってるんですけど、
はい、
でオンラインマージャンって昔からたくさんあるんですけど、
はい、
最初の頃でいうとトンプーソーみたいなところがね、うん、あって、
はい、
でその後テンホーっていうのが、
テンホー、はい、
で今だ と、アーケードだとマージャンファイトクラブっていうのがあのいわゆるプロマージャンとかあの日本マージャン連盟のジャンシーに出てくれるようなやつが、はい、まあ、アーケードであったり、
はい、
まあ、あと MJ っていうのがあったりするんですけど、
はい、
ジャンタマ遊びだとそういうオンラインゲームの中で一番登録者数だったりいる人が多いんですよ、
は
い、
へ
で僕はここ、3年ぐらいずっとこれを、まあ、ほぼほぼ、まあ、ほぼほぼ毎日1回はやってるぐらいな
感じの
ゲームですね、
はいはい
はい、まあ、要はマージャンやってるわけですよ。
はいはい、さっき の、 あのパズル&ドラグ、はい、パズドラの時に2番目にって言ってたのは、
まあ、結局このゲームそのもの の、 あのプラットフォームで言ったら3年なんで、
はい、
あのデジタルのビデオゲームとしてはパズドラの方が長いんですけど、
うん、
単純にマージャンというもののゲームをゲームとして換算したら僕は35年以上やってるので
もう圧倒的に
38年になるのかな、14ぐらいからやってるので、
はい、
まあ、それが一番慣れ親しんだ、まあ、ゲームを、まあ、オンラインでたくさんやってるっていう感じです
、ね、あーへー。このジャンタマはそのここの登録上は2018年となってますが今も遊べるってことなんですよね。
今やってますね。
そうですよね、
はい、
いやちょっとやってみようかなって今一瞬思いましたね。
まあ非常にあの優しいところですし、まあ、初心者もたくさんいる ところではあるので、
ちょっと興味が湧きました。
はい。
はい。そして私の方は、7、8は先ほど言いましたドラクエを11と7の、まあ、リイマジンドを入れているので7、8なんですが、9番目にですねオクトパストラベラーというゲームを入れておりまして、これ先生ご存知ですか？
これ知らないです。
これねもうあのドハマりです
、
ちなみに今は、これオクトパストラベラーという数字がついてないのがいわゆる今だと1っていう言い方なんですけど、まあ最初のやつなんですよ。でその後にオクトパストラベラー2っていうのが出まして、で去年、オクトパストラベラー0っていうのが出まして、っていう今ところまでナンバリングが来てると、
はい、
でスマホはスマホ版でちょっとまたオクトパストラベラーなんちゃらかんちゃらっていうのがあるんですけど、これあのロールプレイングゲームです。
そうですね、一応僕もちらっと見た感じだと全世界500万本出た、スクエアエニックスの RPG って書いてますね。
はい、これがですねいわゆる 2DHD って呼ばれる今シリーズがスクエニから出てるんですけど、それの一番最初の作品なんですよ。なのであのドット絵なんですけど背景が HD、 あのいわゆる 3D グラフィックっていう世界観で、これがねもうめちゃめちゃ面白いです。
うーん、
オクトパスなんで8つの道なので主人公が8人いるんですよ。
はいはいはいはい。
で誰かを1人選んでゲーム始めるんですけど、
うん、
で他のメンバーと合流して最終的にゴールを目指すんで、一応どのストーリーも全部さらえるんですけど、これがね誰を選んで一緒に誰と組んでいくかっていうところが非常にあの興味深かったりとか、
うん、
結構これも確か B だか C だかとかなんで、そのドット絵っていうところで結構内容が濃いんですよ。逆に そのドット絵が柔らかく見えるじゃないですか、要は 3D でリアルじゃないの で内容は結構強くて、なのでちょっと小中学生とかにあまりおすすめしないんですけど、
はいはいはい、
でもうちの娘も高校になってからやったんで、うちの娘もドハマりで、結果奥さんもドハマりして3人でドハマりしてます。
これね僕ねなんとなくねやったことはないし初めて聞いたんですけど、はい、今話聞いて説明聞いてると、
はい、
どっかで聞いたことがある気がしていて、
はい、
で僕昔深夜番組で、
はい、
あの勇者あーっていう、アルコ&ピースさんがやってたあのゲーム系の番組があって、割とまだ売れる前の野田クリスタルさんとかも結構出てたりとかして、はい、僕結構好きで見てたんですけど、
はい、
その中であのゲームの、ね、プレゼン大会みたいなのがあって、その結構ゲームの説明が上手い人たちがプレゼンするっていう中に1本これあった気がするんだよな、
はい、いやあるんじゃないですか。
うーん、
これ結構隠れた名作と言われていて、しかも結構セールやってるんですよ。
うーん、
なんであのスクエリのセールの時に狙うとだいたい2300円で買えるんで、
うーん、
ぜひ先生お忙しいと思いますが、はい、なので
いいですね。
はい、いやこれでその 2DHD シリーズっていうのが今度10月だか11月にファイナルファンタジーシリーズで初めて 2DHD 出るんですよ。 HD2D が出るんですよ。
はい
はい、ですのでこれまたね HD2D でファイナルファンタジーの新作が出るんで、それもちょっと気になってるんですけどね。というところでもうあの 時のオカリナも出るし HD2D も出るし大変ですよ、積みゲーになっちゃって。
まあね、なかなか昔とかに比べるとねゲームに費やす時間っていうのはまあだいぶ減ってしまってはいるんですけど、やっぱりねコミュニケーションなりやっぱり体験がね伴う一緒にねなんかやってる人とかいると楽しいですよね。
はい、あのあれとかもまだ買ってあってやってないんですけど絶対面白いはずなんですけど、ペルソナの5とかも買ってあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
買ってあんのにまだ積みゲーになっちゃってるんで、 これやったらひょっとしたらここに入ってくるぐらいの面白さがあるんじゃないかと勝手に想像してるんですが、
あ、僕は多分クリア先生それ好きだなと思います、はい、僕はやってない、そうでしょう、僕やってないんですけど、
はい、
うちの奥さんと息子がやってるのは画面見てて、
はい、
世界観だったりとか、まあ、いわゆるそのデザイン的な要素が非常に、ね、
そうデザインがいいなと思って僕そうなんですよね、うん、とりあえずもう安い時に買っといたんですよ、
そうですね、あと音楽もやっぱり独特で非常にいいと思うんで、
そうですよね、なんかゲームの世界ってその辺の音楽とかもあって、それこそ僕もあれやってないんですけどやりたいのはアンダーテール、
はいはいはいはい、はい、
あれも音楽評価高いですよね、
ああみたいですね、確かに、
いやそうなんですよね、だからそういう視点もゲームって持てますし、いやーこれいくら時間があっても足んないですねやっぱね、
まあでもなんかそうですね、その人のやっぱり生きてきた中だったりとか、やっぱりその人の触れてきたゲームっていうのは、まあ、やっぱちょっとやっぱりだいぶ語れるというか
そうですね、
聞けるものがありますよね、
なんかもう今回はとりあえずこのサービスを駒先生に聞いて、まあ、今日の段階で9つトントンと、あの古いの3つ最近やってるのを6つ入れちゃったんですけど、これね、あの古いのだけ9選とかね、なんか青春時代の9本とかね、ここ最近の9本とかってね、いくつか作っても面白いかなと思いましたね。
そうですね、まあ自分を構成する9つのゲームっていうところで、まあ、そのコンセプトのやつもやっぱりあるといいし、まあ、そういうなんか、はい、なんかコンセプトでやるのも一つ面白いかもしれないですね。
はい、ぜひぜひあの皆さんも作ってみられて、はい、そうすると周りの皆さんとこうやって見せ合いっこすると、もういくら時間があっても足りないぐらい多分お話いただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんこの My Nine Games、はい、ぜひぜひ使ってみていただけたらなというふうに思います。はい、ということで以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけます。ただしですね、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんに最新回がヒュッと案内が届きますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので、聞いていただくと K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回第571回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。